愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は上級研究員センターの小川敦上級研究員にご出演いただき、テニュアトラック制度についてや先生の研究内容について伺います。
小川先生は滋賀県ご出身ということですが、
そうですね、はい、
子供の頃はどういった風景が広がっている場所ですか？
琵琶湖から結構近いところに住んでたんですけど、たまに琵琶湖に泳ぎに行ったりとかも。
あ、そうですか。
はい、しましたね。
位置的には琵琶湖の南北、
東ですかね。あ、彦根市っていうところなんですけど。
彦にゃん。
そうですね、彦にゃんは僕は滋賀県離れてからなんであんまり詳しくないんですけど、はい、有名ですね。盛り上がってるみたいですね。
子どもの頃はどういったお子さんだったんですか？
あんまり真面目ではなかったですよね。何ですか、俗に言えば悪ガキでしたけど、
はい、
まあ、勉強で言えば、算数とか数学がまあ得意で、あと小さい頃から論理的思考だったですかね。
いろいろこう、はい、頭の中で、
まあそうですね、自分で考えるっていうか、僕は塾とか通ったことないんですけど、
はい、
で遊びたいから通ってなかったんですけど、ただ常に頭を使ってたつもりで、どうしたらなんか面白い遊びができるかとか、そういうことは常に考えながら遊んでました、ね。だからそういうこの頃から、その頃から人に教えてもらうっていうより、
はい、
自分からこう進んで能動的に考えるような、そういうような傾向にありました。昔
遊びもこう発想の中から生み出していくっていうような、
そうですよね、与えられたもので遊ぶんじゃなくて、こう自分らでこうどうやって面白い遊びを作るかっていう、そういうところには力を入れてたような気がします。
楽器大賞でもあったんですか？
どうですかね。そうですね、そんな感じですかね。
なんか頼られそうな感じですよね。
そうですか。わからないですけど。
なんかついていったら面白い遊び発明してくれるんじゃないかっていうような気もいたしますが、はい、そして2001年には京都大学の工学部工業科学科をご卒業になって、
はい、
その後工学研究科の分子工学専攻博士前期課程、また工学研究科合成生物科学専攻の博士後期課程、大学4年生の時が2000年だったそうですけれども、はい、その2000年から2006年の間に4つの研究室でいろいろな分野の研究を行われたそうですけど。
そうですね、非常に稀なケースで、普通の人は多分大学4回生に配属された研究室からあまり変わらない人が多いんですけど、
はい、
悪く言えば飽き性で、よく言えば好奇心が、あるっていうのもあって、研究室をいろいろ移りましたね、
はい。研究室を移るということはそれだけ何かこうハードルといいますか難しい部分もあるんじゃないですか？
そうですね、結構僕の場合そのよく似た研究室というより本当に全く違う研究を行っている研究室に移ったので結構ハードルは高かったんですけど、
はい、
ただそういうところを乗り越えていくことによってですね、自立心が養われたんじゃないかとは思いますけど、
自立心とともにその好奇心もあり、
はい、
探求心も、そういったことでいろいろなこう研究をされてきたそうですが、大学院に在学していらっしゃった2003年には日本学術振興会の特別研究員 DC1 に採用されたということですが、これはどういった制度なんですか？
これはですね、はい、大学院に通いながらですね、研究員として勤務しているので、
はい、
給料をもらってですね、さらには研究費を与えられるというような優れた制度ですね。
やはり研究をしていくためにはある程度費用っていうのは必要になってきますよね。
そうですね、僕の場合親がもう、修士課程の時に、定年退官したので、
はい、
あまり、お金がなかったんですけど、
はい、
またこの研究に採用されたので、
うん、
助かりましたね。
そして2006年には博士号を取得して理化学研究所で研究員をされたということですが、ここではどういった研究をされていたんですか？
ここではですね、はい、今の基盤、今やってる研究の基盤となっているような研究なんですけど、
はい、
無細胞の生命システムを使って、新しいバイオテクノロジーを作るっていう研究なんですが、この頃は あの主に原核生物の、生命システムを利用してたと、まあ、現在は真核の水核生物の生命システムを利用したものをやってます。
その研究をあの続けていくためにも2008年の12月愛媛大学のテニュアトラック制度を利用してこの愛媛にいらっしゃったと、
はい、そうです
いうことですが、このテニュアトラック制度について教えていただいてもよろしいですか。
テニュアトラック制度というのはですね、はい、まあ、若手研究者がですね、自立して研究できるような制度でして、はい、まあ、従来あの大学っていうのは講座制っていうことで、教授、昔だったら助教授ですね、今准教授ですけど、あと助手ですね、今だったら助教ですねっていうような体制があってですね、はい、縦社会、その中の研究室の中での縦社会があってですね、うん、若い人っていうのはなかなかこう自分の思ったような研究できないっていうような弊害があったんですけど、そうじゃなくてこう若手の研究者にもですね、研究室をこう主催する研究室長になれるようなチャンスを与えて、まあ、それで研究費を与えてみて、やれるかどうかと、でやれるなら、テニアですね、パーマネ、うん、いわゆるパーマネントの職に、つけると、まあ、そういうような制度ですね。
じゃ独立心の強い研究者にとってはありがたい制度、ま
あ、非常にありがたい制度ですね、はい、
そしてそのテニアトラック制度を利用して愛媛大学にいらっしゃり、今は上級研究員センターというところに所属していらっしゃって、はい、勤務をしていらっしゃるのは無細胞生命科学工学研究センター。
はい、そうです、
はい、こちらではどういった研究を、
まあ、先ほども言いましたけど、主に真核生物の、まあ、洗練された生命システムをですね、
はい、
あの細胞外で工学的に有効利用すると、うん、まあ、そういうことを目的として、まあ、新しいバイオテクノロジーを開発するための研究を行っています、ね、
あの例えばその正確な遺伝子情報の複製ですとか伝達ですとか外部環境刺激に応じた遺伝子発現制御、まあ、難しいですね、
はい、そうですね。
ずっとこういったことに興味をお持ちでいらっしゃったんですか。
まあ、興味があったというよりは、まあ、いろいろその世界のそのなんていうんですかね、サイエンスの環境は、まあ、目まぐるしく変わってるわけですけど、
はい、
まあ、そういうのに、まあ、いつもアンテナを張り巡らせながらですね、何か面白いことがあれば、
はい、
あの積極的に取り組んでいくと、まあ、そういうような研究スタイルを取ってますので、基本的にはそのもなんですかね、フットワーク軽い感じで、はい、興味があるものがあればやっていくというようなスタイルですね、うん、
そういった意味でもテニュアトラックっていうのは自分の興味があることにすぐこう着手できるという。
そうですよね、はい、それは研究室長である強みですよね、自分がトップですから、自分がやりたいことをできるっていうですね、
それがこうやりがいとして感じていらっしゃると思うんですけれども、この生命システムを細胞外で工学的に有効利用することを目的として新しいバイオテクノロジーを開発するための研究を行っている小川先生なんですけれども、
はい、
この研究というのが本当多岐にわたっているそうです。
そうですね、まあ具体的にはですね、どういうことをやっているかと言いますと、ちょっとまあ、一般の方には分かりにくいかもしれないんですけども、例えばですね、特定の分子が存在するときのみですね、うん、特定の遺伝子が発現するようなシステムの開発ですとか、
はい、
あと小さなですね、菌のですね、粒子を用いて、さまざまな分子を一度に検出するようなシステムの開発ですとか、
はい、
あとそうですね、新しい機能を持ったタンパク質の開発ですとか、あとは生体内にある微量の核酸を検出するような、まあ、システムの開発などを行っていますね。うん、
その無細胞のセンターにはですね、遠藤先生もいらっしゃって、
はいはい、
他のその教授方、はい、研究者の方たちとの議論、そういった場もあるんですか。
まあ、ちょっとありますけど、そこまでは多くはないです、ね、
あ、そうですか、はい、
まあ、基本的に研究室長としてやってますから、そうですね、研究について相談することも、まあ、ほぼないですね、あんまりないですね。
まあ、これからも小川先生の場合いろんなことをこう研究していきたいという思いがあるかと思うんですけれども、はい、展望としてはいかがでしょうか。
展望はですね、まあ、先もお話ししましたけど、
はい、
その今やってる研究の多くっていうのは、まあ、基礎的、まあ、基盤的な研究なんですね、
はい、
で、まあ、一般の方に分かりやすいのは応用研究だと思うんですけど、うん、まあ、応用研究っていうのは基盤研究の上にしか成り立ちませんから、
はい、
基盤、そういう意味では基盤研究は非常に重要ですね、また基盤研究というのは僕の中では大学が担うべき研究領域だと認識してます。で、 ただですね、まあ、今後も当分は基盤研究に力を注ぐ予定ですけど、まあ、同時にですね、産官学問わずですね、まあ、異分野の研究者と、協力することによって、まあ、その今やってるような基盤研究の成果を発展させてですね、医療とか、まあ、工業の分野に貢献していけたらいいなというふうに思ってます。
ちょっと戻りますが、はい、テニアトラック制度というのはその期間が決まっていて、ある程度その期間内で実績を残すといいますか、
そうですね、はい、
そういったもの、
ね、
はいはい、必要になってくるかと思うんですけれども、先生これまで、着任されて2年、
はい、ほぼ2年ですね、
ですが、はい、これまではいかがですか、やってこられたこう実感といいますか。
まあ、それなりにやれてるんではないかとは思ってますね。すでにまあいくつかの研究成果についてはまあ世界に発表してまして、はい、まあ、論文で言いますと7法の国際史論文を発表しました。で、まあ、特にですね、先ほどお話した分子応答性 の、 遺伝子発現制御システムの開発についてはですね、はい、まあ、特許を出願しまして、まあ、現在の国内外の企業などと連携してですね、研究の発展を図ろうというふうには試みています。
あと3年ですか、愛媛大学のその制度内では。
制度内ではあと2年ですかね。
あと2年ですか、
はい、
でも同じ、まだまだこれから可能性があるわけですよね。
そうですね、はい。
そして今回愛媛大学に来られて学生教育にも関わっていらっしゃるそうですけれども、はい、どういった指導をされてるんですか。
まあ、具体的にはですね、まあ、大学生、あと、まあ、来年度からですけど大学院生に対する講義ですね、あと研究室にもまあ何名か学生が配属されてまして、その子らに対するまあ研究指導を行っています。
そしてこれから先生のようにこう独立して研究したいというような若手の研究者たちにアドバイスを何かいただければと思うんですが
アドバイスですか、
はい、
まあ、やっぱりその自分で進んでやるっていう、なんですかね、いかに自立するかっていうのが、まあ、重要になってくると思います。で、もちろんハードルもありますけども、まあ、メリットも大きくて、まあ、先ほども言いましたような、なんですかね、自分がやりたいことをできるというようなメリットありますから、はい、ぜひですね、これをやってやろうっていうような、強い研究士の持った若手研究者の方はですね、愛媛大学に限らず他の大学でもテニアトラック制度ってありますから、そういうのを活用してですね、優れた成果を出されるといいというふうに思います。
小川先生ご自身がまだお若くて学生さんとも一回りぐらいしか変わらないということですので、もっと先の目標というのもお持ちなんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、
何かこうあるんですか、こういう研究者になりたいっていうような目指すところっていうのは
目指すところですか、はい、目指すところは、まあ、そんな明確なビジョンっていうのはないですけどね、はい、やっぱり僕 の、 その研究スタイルっていうか考え方として、こう一つ一つ着実にやっていくことが、うん、まあ、なんですかね、大きな目標を達成する、まあ、唯一の方法だと思ってますから、まあ、そういう意味では、今目先にあるところですね、ことを着実にやっていくと、はい、で自分が面白いと思ったことを着実にやっていくと、でそれが必ず大きなものにつながるんじゃないかというような確信してやってますね、はい、
これからきっと小川先生を手本に続いてくる子若手研究者が生まれてくるんじゃないかと思いますので、
はい、
また愛媛の地でいろいろ確信も起こしていただければと期待しております。
ありがとうございます、頑張ります。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理事副学長の矢田部隆一教授にお話を伺います。お楽しみに。